クロニクル
挑戦したくなるラジオ井戸メンディこの番組は私関口メンディがこれまでの人生で挑戦をして失敗してきたエピソードを赤裸々に語りながらそこから学んだことや今に生かされていることを語っていくポッドキャストです。改めまして皆さんこんにちは、関口メンディです。
メンディのお仕事をサポートしているジーニーです。
はい、ということで井戸メンディ今回が第18回目です。来ましたね。
来ましたね。
歩んでますね。
歩んでますね。18回、月って4週か5週ありますもんね。
そうですね。
4ヶ月5ヶ月とか4ヶ月。うわ、すごいですね。
前に進メンディしてますね。
前進メンディしてますね。
でですよ、今日はちょっと皆さんにお伝えしたいことが、
あのことを言っちゃいます？
言っちゃおうかなと。まあ気づいてる方も多いかもしれませんが、井戸メンディのカバーアートが毎回変わっております。って今聞こえて
きました。今待ちました。今私もその声待ったんですけど、
そうなのっていう、はい、聞こえてきましたけれども多分大変の方が多分気づいていらっしゃったかなと思いますけれども、まあこちらはですね、僕の友人でもあり、現代アーティストのクリスさんが作った作品なんですけれども、デコラージュという、手法を使って、作ってもらった作品なんですよ。これに対して僕がこう毎回毎回こう手を加えていって、この井戸メンディとともにこのカバーアートを進化させていったら面白いんじゃないかというアイデアをですね、このチームのみんなで考えまして、そこから手を加えて作ってるわけなんですけれども、だいぶこちらも進んできました。
でもこれもう一番最初に、クリスさんが発案してくださったんですよね。
そうですね。
ご自分の作品にメンディさん手を入れていくのはどうでしょうかって言われた時に、いやなんて大胆なことをね
いやそうですよ、だって
すごい発想ですよ。
アーティストさんも
う、いやもうすごい方なんですよ。それこそね、作品が、3桁万円なんて普通に当たり前で売れるような方で、速乾するような方なんですけど、そんなすごい人の作品に自分が手を入れて違う作品に作っていくってどんな挑戦なんですかっていうい
や震えましたよ最初。
震えましたよね。
で、分かりやすく言うと、普通にモナリザの上から絵描くみたいな
話です
か、
ね、いや本当に、いやそういう気持ちですよね。
言ったら、
それ
ぐらい挑戦的なことをさせていただいてるんですけど、クリスさんも寛容な方というかね、
そうですね、
もう全然もう
メンディ君の好きなように
やっていいよっていうふうに言ってくださったんで、僕もこう思い切ってね、こう手を入れることができたんですけど、何を今作ってるかというとですね、この井戸メンディのこのキャラクター、ロボットのキャラクターがいると思うんですけど、これをちょっとこう人間っぽくしていこうじゃないかと。なんか、自分の中ではなんかこう無機質なものが有機的になっていくみたいな、そういう感覚があるんですけど、なんか自分がこうやっていろんな知識とか教養を血肉にしていく中で、なんか人間になっていくみたいな、そういうイメージなんですよね。髪の毛とかね、ヒゲとかベロなんか出てるんですが、これをモチーフになってるのがアインシュタインですね。
折に触れてこの辺の話をしていけるといいなというふうに思ってます。
そうですね、小出しに、
小出しにしていきましょう。
していきたいなというふうに思ってます。
アインシュタイン化してるんだなっていうところで、
そうですね、止めておきましょう
止めておきましょう。
はい、
はい、じゃあ本題に入りましょうか。第18回のテーマ教えてもらっていいですか。
第18回のテーマはピンチの時こそ笑おう。
はい、
ピンチの時は笑わないと
笑わないといけないですよね。というかピンチになった瞬間に、どちらかというと笑いスイッチが入る方なんですよね、
はい、
比較的2人とも。
そうですね。
で、なぜそれがそうなったのかみたいなところを今日お話できるといいのかなと思ってるんですけど、どうなんですかね。普段あんまりね、ピンチの時も動じてないような印象を受けますっていうふうにプロデューサーさんから来てますけど、どうですか。
そうですね。確かに。そういう自分でありたいなとは思ってますし。
ピンチはピンチだっていうふうには捉えてます？あ、今ピンチだみたいな。
捉えてます。あ、大変なことになっちゃったみたいな。
そうですよね。なんか結構、二人で同じピンチに遭遇することも、あるじゃないですか。
はい。
二人とも、あ、今ピンチだって結構声に出しますよね。どちらかというと、あ、ピンチだっていうことを、とてつもなく二人で喜んでる感じが、今思うと否めないなというふうに思っていて、 なんかこう課題を与えられた喜びみたいな。
確かに。
なんかそういうとこありますよね。うん、なんか難しい問題来たぞみたいな。
確かに。でも、お仕事の本質って問題解決じゃないですか。
またいい。
ピンチということは問題がそこにあるということなので、
うん、
お仕事ですね、それが。
そうですね。だから、うん、やるべきことが見つかったという状態みたいなことですね。
なので、まあ一つの、まあ、そのゴールが明確になる瞬間でもあるので、そこまで行くぞみたいな。
はい、だからそれこそいつもお話しされてるみたいに、うん、ゲームの中の新しいクエストがやってきたみたいな感じですね。
まさしくそうですよね、
うん、
うん。だからそのクエストが見つかった時は嬉しいですよね。それこそやっぱ自分の人生をこう一本の映画だと思ってるので、やっぱ映画の中にはやっぱり山あり谷ありでいろんな出来事が起きて、うん、主人公がピンチになることなんてザラにあるじゃないですか、
うん、
それの主人公がピンチにならない映画ってこうぬるっとしててそれこそ作品にならないと思うんですよね。うん、っていうふうに俯瞰で見たときにそのピンチが一本の映画の中でのすごい大切なこうチェックポイントになるというか、そこからどうなるんだ、結末はいかにみたいなこの感じはやっぱり必要ですよね。
ヒリヒリしますよね、
うん、ヒリヒリするの好きですね。
でもそれはじゃあ昔からそうだったのかっていうと、やっぱり幾度となく訪れたピンチ、まあ、課題をクリアすることで、
うん、
それをこう楽しめるというか、うん、多分まあピンチを切り抜けた後には成長があるみたいなことがあると思うので、うん、それは経験上それがもう今言えるので、
うん、
まあメンティーさんみたいなスーパーマンだったらそれそうかもしれないみたいな、
うん、
ことはあるかなと思うんですけど、うん、でもスーパーマンのってスーパーマンになる前にはきっといろいろくじけてたことがあると思うんですよね、
うん、
いやもうこんなピンチも超えられないかもしれないみたいなことって過去なんかありました、まあ、その芸能界に入ることもそうですし、その前も前に、ね、野球だけを考えて生きてた時に大会に出られなくなったっていうことも、うん、多分すごく大きな、まあ、挫折というか、
はい、
ある種ピンチだったのかなと思うんですけど、
うん、
他にも何かありますか。もちろん全然最近のことでもあれですし、
うん、
小さい頃でもあれですし、いや最初からいやよく考えるとそんな風につまずかなかったなみたいなこととか、なんか記憶の中でありますか。
それピンチでもやったらいけるみたいな風に、うん、最初に思ったきっかけは多分少年野球の時かもしれないですね。
う
わ思い出してきた、やばい泣きそうになる。小学校の時結構野球を頑張っていて、
うん、
全国大会に出たんですよ、
はい、
で全国大会に出た時に僕たちって別にそんなに体も大きいわけじゃなければ別にパッと普通の小学生なんですけど、うん、なぜか強かったんですよ、
うん、
練習量も多かったですし、うん、チームワークもとても良かったからっていうのはあるかもしれないんですけど、うん、なぜか勝てたんですよね、
うんうんうん、
ただ大田区っていうところ隣町なんですけど、はい、そこの、まあ、とあるチーム、
うん、
稚拙ジュニアストロングっていうチームがあるんですけど、
ここが異常に
強くて、一、うん、回、都大会かなんかで負けてるんですよ、
はい。
コールド負けかなんかしてて。
コールド負けかなり負けですね。は
い、で、うん、全国大会で、準決で当たったんですよ。
うん。
いや、今度こそ勝つぞって意気込んでていたものの、
うん、
最終回、うん、小学校って7回戦とかなんですよね。
はい、
5、6回ぐらいまで、3点差ぐらいで負けてたんですよ。
うんうん、
で、このまま行ったらまずいみたいなので、うん、もう最終回ぐらいまでビハインドで迎えたんですけど、
うん、
そこで代打でその時レギュラーでもなかった子が出て、
うん、はい、
それはなんかもうある種の思い出だったかもしれないですよね、
うん、もうどうせ負けるし、
うん、
じゃあちょっと普段出れてない子も頑張ってたから記念に、
う
んうん、はい、
そうで、その子がヒットを打ったんですよ、うん、
はい、
でそこからなんか雰囲気一気に変わって、
うん、
で逆転勝ちで勝ってったんですよ、準決で。
すごーい、
うん、なんか
でも要はみんな期待してなかったわけですよね、
はい、期待してなかったんですけど準決で勝てて、
うん、
こんなことってあるんだと思って、うん、なんか本当にみんなで泣いて喜んだんですよ、
うん、
でもある種それがまあそこで燃え尽きて、
うん、
スラムダンクでいうなんか最後負けちゃうみたいな感じなんですけどそ1個前の試合がめっちゃ白熱して最後負けるみたいな、はい、
うんうん、そういうことありますよね。
そんな感じで決勝負けちゃったんですけど、
はい、
なんかあそこの土壇場でもなんかみんなで力を合わせたら 乗り越えられるみたいな、それは一つの成功体験だったんです、間違いなく。
ああ、だからもうピンチを半ば諦めては皆さん多分いたわけですよね、うん、もうこれはもう無理だろうと、うん、あいつに任せて、もう口にせずともみんななんとなく、うん、もうしょうがない終わりだなって思ってたところに、うん、その方がすごく頑張って、
うん、
まあ、運だったのか気合だったのかわからないですけど、
うん、
その時に、あ、ピンチは変えられるんだという、うん、ある種成功体験みたいな、
そうですね、
感じですかね、
はい、
今すごくお話からの思いも伝わってきたんですけど、多分ご本人の中には周りで聞いてる私たちよりも多分何十倍も何百倍も思いがあるのか、ちょっともう目が赤いですもんね。
本当ですか。
思い出しちゃいましたね、その時の思いを。
で、それはそれだけ、あの景色はね、忘れられないですね。
それだけその強烈に鮮明に覚えていて、ピンチは変えたらこんな未来が来るんだというか、
うん、
こんな次のステージが見えるんだっていうことは、すごいいい体験だったんですね。
そうです。なんでピンチで追い込まれてても、うん、みんななんかもう終わっちゃうって言って半ば泣きじゃくりながらも、うん、頑張れみたいな、
うん、
絶対勝つぞみたいな、うん、その気持ちは途切れてなかったんで、
うん、
やっぱり前向きになる、
うんうんうん、
まあその時は笑えてなかったかもしれないですけどそういうマインドだったんですよね。うん、
それすごくいい経験しましたね。だからその後から諦めないっていうこととか、ピンチは覆せるんだっていうことを多分いろんなところで経験されてきて、
うん、
でそれで言うと、まあ、私もいろいろとすぐつまずくことはあって、いろいろと、まあ、もう 今になるとそれこそ、いやピンチですね、ヒリヒリしますねなんて言って楽しめてますけど、
うん、
なんでこれが楽しめてるのかなって考えた時に、結果ピンチをチャンスに変えれた過去を何百回と知ってるので、
成功体験があるんですよね。
そうですね。だからもういちいちはどうしようっていう、もう思わないというか、
うん、
まあ、その開けない夜はないとかじゃないですけど、もう絶対開けることが分かってるので、
うん、
その見えない壁の向こうへの期待がすごいんですよね。
うん
どうなるか分からないし、もしかしたらこの壁の前で立ち止まってしまうかもしれないけれども、そしたら別の道を行けばいいっていうことももう知っているので。
ああ、なるほど、
うん。別に壁は越えなくても、うん、最悪、また違う道が開けることも分かってますし、
うん、
そういうこともあるし、まだ見る先の方が楽しくてしょうがないというか、
うん、
それがピンチの先には見えてない未来があるのが、うん、ある種ピンチは楽しいなと思っちゃうだろうなっていうふうに今ちょっと自分では思ったんですよね。
結局なんかそのピンチをたとえ一生懸命頑張って乗り越えられなくても、
うん、
なんか活路は見出せてきたので僕も、
うんうんうんうん、
そういう意味ではなんかピンチはピンチなんだが、うん、その先になんかちゃんと道はあるよねっていう、また新しい自分に会えるしとか楽しいことあるしっていう考え方と似てるんですけど、
うん
うん、なんかそういうのはすごいありますね。中学学生の時とか体育の授業でサッカーする時とかにも、うん、なんか僕が頑張って前にボール運んで、うん、シュートを打って外れたとして、その後に誰かがゴール決めるみたいなことあるわけです
よ。
それ僕もゴール決めたと思ってるんです、それ。僕が打ってそれ外れたやつで誰かがゴール決めてんじゃんみたいな。
はい、うん、
じゃあ自分が動いたことでやっぱりその、
うん、
何かが起きてるんですよね。バタフライエフェクトじゃないですけど、
うん、
全部つながって、てるので、なんかこう前を向いてチャレンジした後には必ず何か残るっていう。
確かに、うん、あ、自分の蹴ったやつを、いやそれをお前の得点じゃないよっていう考え方ではなくって、うん、あ、僕が動いたおかげでこうなったっていう全体感を含めてポジティブに考えられるみたいな感じですね、
うん、例えばじゃあ会社とか組織で議論してる時とかも、自分のアイデアが採用されてなくて、もうそのアイデアから着想を得た何かで新しいアイデアが出る時とかもあるじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、
いや本当にそうです。いやそれすごくいい発想だなと思ったんですけど、確かにじゃあ例えばじゃあピンチになったなって言って、自分がピンチを経験することでその人にそのピンチを与えずに済むこともあるだろうし、
うん、
それやっとくとこういうことが訪れるよみたいな、
うん、
まあ、経験値としてはすごくいいなとも思っていて、
それまでの経験、例えばこれピンチだけど、うん、もっとピンチの時あったしなってなると、
うん、
そのピンチは結構楽しめるし、逆に今までないピンチ来たでも楽しめるし、
そうですね、
まあ、いろんな考え方ができるよねっていうう
ん、でもね、本当にこのラジオ聞いてくださってる方で若い方もいると思うんですけど、うん、例えばですけど、じゃあ試験前に熱が出て勉強できなかった、
うん
うん、勉強できないってだいぶピンチ じゃないですか、うん、でもそれでもう翌日を迎えなきゃいけない、でも38度の熱だし勉強しなきゃいけないし、どうしようどうしようって言って もうそれってどうすることもできないので、
うん、
死ぬわけじゃないんで、
うん、
テスト1回赤点取ってぐらいじゃ、
うん、
とかだんだんきっとそういう経験をしていくことで、うん、なんてことないなっていうのは多分世界が広がれば広がるほど思えてくるので、
うん、
離婚しようか悩んでた友人がいたんですよね、
うん、
でそれはもうずっと部屋にこもってて専業主婦でずっと毎日考えてたんですけど、うん、お父様に連れられて敦煌に行ったんですって、中国の敦煌の広い夕日を見ていたら、
うん、
あれなんか私あそこのマンションで考えてたことって何だったんだろうってなって、うん、翌日すぐに離婚届を旦那さんに出したっていう、
最後の旅行になっちゃったんだ。
要はそうですね、あの景色、見える景色が変わったらピンチがピンチじゃなくなったんですよね、
うん、確かに。
何悩んでたんだろうみたいなこともあるなとか、うん、
要はピンチの時に止まっちゃダメってことですね。
そうですね、うん、何らかこう動かしてみると、横から見たり上から見たりちょっと下がってみたりとかでもいいですけど、
うんうんうん、
いろいろ、まあ、人に言うとかね、うん、もそうですし、あるいは一回やっぱそこから離れて一回見てみるっていうのとか、うん、まあなんか何にせよピンチの前で止まり続けてる人っていないので、
うん
うん、皆さん大丈夫ですよっていう感じですかね。
確かに。で、まあ、このお題がピンチの時こそ笑おうってことなんで、その笑おうにちょっとフォーカスすると、うん、なんか結局みんな人なので、ポジティブな空気のある人とネガティブな空気がある人、どっちに自然に近づきたくなるかというと、うん、ポジティブな雰囲気のある人の方にやっぱ自然に人って言ってくと思うんですよ。
うん、
まあ、なんかこう、カリカリしてたりとか、ピリピリしてたりとか、うん、なんかどんよりしてる人のところに、うん、なんかこう、近づきたいってやっぱ思いにくいと思ってて、
うん、
でピンチの時こそカリカリイライラするのではなくて、笑っておくことで協力者が増えるみたいなことは結構あるなと思ってるんですよね、
うんうんうん、確かにそうですね、
うん
うん、だからピンチというかそれをクリアする何かものを周りが持ってきてくれるかもしれないですね、
うん
うん、
なんかそういう縁とか、まあ、運とか、
うん、
人、物、金、
うん、
全部人が持ってくるものだと思うので、
うん、
まあ、その人が周りにいる人の方が、うん、そういうピンチも乗り越えられる確率が高いですよね、自分一人でやるより、
うん、
だからこそ笑っていた方がその確率が上がるんじゃないのかなって思ってるって感じです。
そうですね、あとネガティブな話をしてる人よりも、
うん、
やっぱりポジティブな話してる人の方が、
うん、
人はこうきっと惹かれますよね、
うん、
人徳のある方ってそういう人多いですもんね。
そうですね、うん、まあ、あとよくこのイドメンディでも話しますけど、
うん、
まあ、人生 RPG なんで、まあ、ピンチってまあクエストでありボスだと思うので、
うん、
それを倒すためにどうしようかなっていう、でまたモンスター倒そうかなとかなんか道具を買い揃えようかなとか、
うんうんうん、
いろいろあると思うんです、やり方は。そんな風に俯瞰でその物語を楽しめるといいんじゃないかなって思ってますね。まあ自分の教訓でもあるんですけどね、
うん、
戒めというか、
はい、
そういう風に生きていきたいなっていう戒めです。
そうですね、
うん、
はい、ということで今回は、はい、ピンチの時こそ笑おうということでお話ししてきましたけど、うん、どうですか。とはいえ、まあ、言うて私たちもまあ、人なんで、
うん、
愚痴りますし、うん、泣きますし
、うん
うん、ぼやきますよね。
全然そういう時はありますけどまあその切り替えですよね。まあ、自分がそういう状況に今なってるって気づいた時に、あ、
うん、
いかんいかんと。
そうですね、
なんかやっぱりピンチだけど割れた方がいいよねって自分で気づけるかどうかがすごい大事だと思うんで、うん、
言えないような暴言も吐きます私、はい、あいつとか、
ね、とかね、
ちょっと舌打ちとかね、はい、
意欲されますけどね僕は
ジミーさんに。いやいやいやいやいや、そうです、あれ冗談なんですよ。
あ、冗談です、はいはい、
ちょ癖にならないように気をつけよう。舌打ちって癖になっちゃうんでね、気をつけないといけないなと思います。そうですね、はいはい、ただそういう風に言っても、
うん、
いやもう一回吐き出して、吐き出せる相手がいるっていうことも重要だと思うので、
そうですね、
うん、吐き出しちゃいけないってことではないので、
確かに、うん、それが相手で人でもいいし、うん、僕は例えばじゃあなんかノートとか日記とか、
そうですね、
うん、そういうものでもいいと思うんですけど、
うん、
自分のそのアウトプット先
が
ちゃんとあると、うん、溜め込まずに済むのかなっていうのはありますね。
そうですね、一回出して、うん、いや今までやってきた、頑張れる、よし上向いて頑張ろうみたいな感じでいけるかなというふうに思うので、
う
ん、はい、皆さんもちょっとこの回また聞いて、ね、
はい、
あのピンチになった方はぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。それでは次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組への感想はハッシュタグイドメンディ、イドムは漢字、メンディはカタカナで X に投稿してもらえると嬉しいです。質問や要望も大歓迎です。この番組は毎週火曜に配信します。それでは次回もよろしくお願いします。